ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
うん、私がよくこう全日本プロレスの武道館大会とかを見に行ってた時に、うん、あの割と前半の井上正雄とかの試合とかで、
うん、朝子悟とか
朝子とか、
うん、あそこ同期ぐらいですもんね、あの二人。
そうですね、うん、よく見てたんですよ、うんうん、で、
どっちが好きなんですか？
これ正直言うと朝子の方が好きです。
あ、まあ大体みんなせやと思う
んです今朝子はなんか整体師とかああいう、そうそうそうそう、なんかあっちの方進んでますよね、確かね。
あさこに本当にあの手紙を書いて
これハマーの折り鶴事件以来の
すごいな。
あのその頃にあの私が初めて見たあさこの試合っていうのがファミリー軍団の試合で、あさこが、
そうっ
すよね、多分真っ青やったと思うんですけどゴングでガンって殴られて流血したんですよ、ファミリー軍団の試合で。すごいな、っていうのを
あの試合で
そう見て、でその後長期欠場してるんですそれ因果関係は分かるんですでその欠場中に手紙を書いて、あのヒールターンした方がいいですよっていう手紙を書いたこと
あの時の
嫌な客やな
で、あんまり男子で使ってないからダブルフットスタンプなんかいいんじゃないですかみたいな感じの手紙を書いて送ったことがあるんです
まあ最終的にノフィア入りましたし、ね、
そうです、その後にノフィア入ったんで、うん、私の多分手紙読んでくれたんや
なダブルフットスタンプは小川がやったね
あ、本当だ、ちょっと違いましたよね
すごい全日本プロレスの未来を作ったオーナーやね。
そうなんです
すごい
アドバイスしてあさこのヒールターンを後押ししたんですけど、
すごいな。どこに出したんですか？
全日本プロレスに出しました。
事務所に？
事務所ですかね。
それでもババさん見てくしゃくしゃっぽいやったんちゃうの
六本木に出しました
、はあ、ちゃんと切って貼って
切って貼って切って貼って
そらすやね
出しました。
普通のファンレターみたいな形で、
そうです、あのあさこさとるさん、
あ、
当てに出して
届いてるってことやね
多分届いてる。
でもちゃんと読んでるでしょうね、なかなか。あさこに当時だって三沢とか
そらすやね、
がこう輝いてる時代になかなか、うん、
なかなか書かないですよ。
なかなか書かへんよ ね、
うん、そうですよ。まあでもあさこはいいんですけど、
あさこはいいのいいのいいの何の話
その井上正雄の試合でこうコールされた後に必ず、うん、一本だけテープ、マサオって言いながら黄色いテープがコロコロコロって投げ入れられて
紙テープ
が、紙テープが
一本だけ、
一本だけだったんですよ。で
マサオファン、
マサオファンが一人だけいて、でその話はまあ私がかつて全日本の選手と一緒にちょっとお酒飲んだ時にあの、ま、井上さんのファン、熱狂的なファンが一人いますよねって言ったら、うん、ああマサ女っていうもうニックネームつけられてるぐらいのもう有名人に
公認、公認じゃないですか、有名な、
羨ましいなと思って。
でも
俺羨ましい、
ファンレター出したから朝こんなじゃない
そうかもしれないね。
アジャコングみたいな
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん真央ちゃん微妙な関係、
その全てが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中、せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
さてさて、はい、前回からあのカテプロのドルフィンさんがね、はい、ゲストに来ていただいてるのでね、
準構成員です。
ちょっとねやっぱドルフィンさんをフィーチャーしてね、ちょっとチヤホヤせなあかんなと。
前田さん、お兄さん聞いてますか
ということで、まあ、まあカテプロにプロあかんで喧嘩ぶったあかんで、仲良くせなあかん
ね僕は カテプロですから。
せやな、
所属は
あんま言わんといてな、
はい、皆さんカテプロも聞いてね、うん、
仲良くしたいからね、
はい、
あのカテプロのお二人はこれぐらいドラプロを宣伝してください。
そうですお父さんもお願いします。
お願いしますね。で今日はねドルフィン来てくれてるということで、
はい、
プロレスニュースをやろうかなと思って。
久しぶり、
ドルフィン大好きプロレスニュース。
そう大好き。
今日はね3つネタを用意しています。
お、
はい、ドルフィンがどんだけ食いつけるか楽しみですねということで、
てるかな、
まず1本目、東京女子プロレスっていうのがあるんですよ。ヨーマ君知ってる？東京女子プロレス。
一応自分は知ってます。
どういう団体ですか？
うん、あの高木大社長が、
うん、
はい、DDT の
DDT の系列の、
じゃあね、
で見ればそうですね、
うん、はい、DDT グループやね。
グループですね。
サイバーエージェントグループやね、
はい、あ、そう
今で言うとね、
うん、大阪女子プロレスっていうのもなかったでしょ。
あれはウェーブ。
ああ、そっかそっかそっか、
ウェーブ派やね。
ああ、そっかそっか。あれはガミさんのね、
ガミさんとかね、ガミさん、うん、まあその東京女子プロレスに出ている、
うん、
伊藤真希っていう選手。
カオル？
カオルは
ピーターパン。
ブーデ
ー。ピーターパンじゃなくて
ブーデーやね。
え、平成元年組です
ね。ザ、ザップ、ザップです。
ザップ、
ザップ、
ザップアイ。ザップ。
サキちゃんと同期です
よ
ね。
あ、そう。
そうですかね。そうそうそう、あ、そうそうですね。
バット吉永と。
バット吉永。
あそこ全部平成元年組でしょ。
やばい、今回バット吉永絶対写真撮るな、これ。
はい、バット吉永のあのバット蹴りすごいですよね。一種格闘技戦 トリスなんとかっていう試合見てくださいよ、 YouTube で。あれすごいですから、
バットおるからバット吉永ってどうなんて話やんな。
獄門島のね、やっぱ名前の付け方ちょっとおかしいですよね。
アジャコング、イットコングやで、下手したら。
そうですね。ダンプが来てブルーが来て
でしょ、うん、クレーン UO とか、
ね、うん、そう、クレーン、あの、うん、トミカでありそうな名前で全部。
まあまあまあ、そんなどうでもいいんですよ。東京女子プロレスの伊藤真希っていう、
はい、
口を開けば波紋を巻き起こすと言われてる
伊藤真希って、
伊藤真希選手
昔
が2月3日に東京女子プロレスの、まあまあその最初初期に結構スターダムに、スターダムというか話題に挙げたののこっていう選手がいました。
K
カップ、
K カップのボイメーカーですね。
そうそうそう、ボイメーカーが、まあ、東京女子を卒業するということで対戦相手を務めましたと。
はい、
頭突きと K カップのぶつかり合いですごい試合だらしいんですけども、まあ負けたけども伊藤選手のすごいなってなって、うん、でまあ試合後に、まあ、あるやんかコメント、
うん、
まあののこのことを言った後に、はい、もう一個いいっていうことで話題に上げたのが豆腐プロレスですよ。
お、
AKB がやってる、うん、この豆腐プロレスが愛知であるんかな、
今度愛知県大会でやりますよね、うん、
豆腐プロレスザリアル、うん、後楽園について愛知県ですると、
うん、
でどうもね、その豆腐プレスの中で、小宮山なんとかはるかっていう、まあ、AKB の子が他団体の対戦も受けると言っちゃったみたいな、
ね、
うん、
ユーインターみたいなもんですね。
1億円
そうですね。前田も来いというような感じです、ね、うんうん、
橋本も来いと、
そうですね、
三沢も来いみたいな、
ね、船木も来いと、
うん、
すごいメンツにね、喧嘩売りましたね。
そうそうそう、いやそれを、まあ、真に受けた東京女子のこの伊藤っていう人がやると、
お
お言いました。で今のところ連絡がないと、
うん、
めっちゃ怒ってると、自分の言葉に責任も問うぜ小宮山よなあと言ってるらしいんですよね、
うん、
でこの辺の話を少ししたいなと思うんですよ。
はい、
すごいな、
うん、プロレス界から見た時に豆腐プロレスっていうのは確かにファンを増やした、
うん、はい、
ですよね、実際の話として、
うん、
確かに確かに、
うん、だからそれは絶対なんか称えてあげる必要はあると思う、
うん、
そこに絡む必要があるのかどうか問題ね、
うん
うんうん、ドルフィンどう思いますか、
うん、絡む必要がない
ないんや、
ない
んや、
いや別に違う次元なんで、プロレスとだってあっち違うし、
豆腐プロレスは本気じゃないんですか。
いや本気じゃないでしょ、上手にやってるけど、
え、何何、え、ちょっとヨーマ君、どういうことどういうこと、ちょっと
そ
上手にやってる
というのはどういうことですか。
上手にプロレスを演じてるけれども、あれはプロレスではない。
他の女子プロレス団体はもう女子プロですよね。
そうやって言うと、うん、全部を僕が見てるからのようになってしまうので、
うん、
それはちょっと語弊を生むかもしれないけれど、はい、一般の女子プロレスとは違うと見てます。 だけど、うん、そうやってあの安全性を持って見れるのかなというふうには見ておるので、
うんうんうん、
エッチな目でも見れるし、
うん
うん、なんで女子プロレスどうしも見れるけどちゃんと基礎の訓練を受けてるかっていうと
そ
う
じ
ゃ
ないし、なるほどなるほど、
やっぱねプロレスって、うん、あの新弟子があってみたいな、あ、うんうんうん、ちゃんとそういうとこもね大事だと思う。あの細い子やると怖いんですよ、
まあ、確かに
見てるの
は、ね、
あのやっぱ肉がある程度ないとそのなな受け身とか首とかの首が一番怖いんで ね、あの辺が怖いんで下手にやってほしくないっていうのがあるんで、
なだれ式パイドラバー事件とかあるとかね、
ああ北斗、いやでも本当そういうのがあるんで
受け身取れへんから ね、
そ、 でそれを真似てしまうっていうのも、まあ、ちょっとずれるけれども、ちょっとその辺があるんで僕は違うと思う。ちゃんとプロレスを職業としてやってるかっていうところだけだと思うんで、
あ、なるほどなるほど、その職業と、そうですね、
ちゃんと練習もやってるかっていうところでいくと僕は違うと思うので、はい、その AKB の皆さんがやってるのはちょっと違う、プロレスを演じてるプロレスごっこやってるのかな、
やってるという
なんて思うんです。
へえ、かおるちゃんはどう思いますかそこら辺。
私ね全然見てないんですよ。でそもそも女子プロレス自体がもう全場なくなって以来見てないんで、ほほほ
だいぶ前やね。
そうだからやっぱずっとね、うん、北斗とか
カンドリ
とかとかで止まってるん で、
で、ね、
うん、私の中で一番若い選手ハーレー斎藤ぐらい
超ベテラン超ベテラン、
おお
カルラカルラ
やいましたね、やった
ローソンにいるときにすっげえハーレー斎藤はどうなのって
押してくるんです俺に。すごい私はすごい綺麗な人やなと思って
で僕は宝塚っぽいか違うよ、
あ宝塚っぽいね、
ボーイ
ッシュ違うよって押してる、はい、ハーレー斎藤いいでしょってカオルちゃんが
言うからすごい綺麗やなと思うんですけどね。
ハーレー斎藤抜けるでしょっていう、
ね、抜けへん、僕はゴリーガオがいけるんだったらガオさんがいけるんだったら
あ
そうか
ガオっぽい
ね、系統はね一緒です
からね、系統は一緒ですよ。
バット吉永も大体一緒、
バットボーイッシュ、 ッシュスポーツ柄でしたもんね
まあまあまあまあ豆腐プロレスはね、あの個人的には前の豆腐プロレスがあったやんか、後楽園ホール大会で、
ああ
豆腐プロレスザリアル、はい、あれってすごいよくできてて試合は やりました、
はい、
で囲み取材もありました、
う
ん、ありました、
ありました、ありました、
ありました。で囲み取材そのままで、じゃあここで終わりですって、
うん、
そのいわゆる、AKB の人から言うと運営の人が選手に声かけてんて、
うん、
これで終わりですって、ほんなら泣いたん彼女たちは。そこでこうようやく感情が出たよね。すごい緊張した状況でやってたよね。
なるほど、
うん、あそれってすごいいいことやなって、体張ってるしね、いい話やなーってそれを見て思った。
うん、
うん、東北プロレスも何回か見たけど、うん、まあまあまあまあこんなもんかなと思って見ててんけど、
あれなんかドラマみたいなじゃなかった
んです
か。ドラマ、それはなんか何回か見かけたことがあったんですけど、
う
ん
う
ん、
ワールドプロレスと流れでやってた
の、あれは大河のあれでしたよね、
うん、あの時間帯のやつだよね。
うん、
東北プロレスで使ってたロケ地に仮面ライダーアマゾンズが使ってたなっていうのはよく見てたけどね。
アマゾンズ、はいはいはいはい、はい、
同じ場所やと思って、
この間埼玉スーパーアリーナ行ったら、あこれ仮面ライダーのなんか撮影、
そうそうそう、
結構見てるやんってフォーズでここ戦ってたなっていうのをなんか思いますね。
チケット売り場とかよく、
そうそう F ゲートとかって言ったら、
そうそうそうそう、
そんな感じです。
そういうところね。
はい、まあそんな話ですよね。はい、次の話題いきます。
はい、
はい、
ですね、2月7日水曜日のトースポからです。
ほう、
藤田、全日本プロレス藤田がスワマをさらに挑発、保護者天竜同伴マッチ提案ということで、
藤田、まあ
藤田和幸、
あ、和幸
が全日本プロレスのスワマーに、まあ、戦うぞと言ってるんですよね。
うん、
あの天竜が引退試合の時に、
はい、
タッグでやったよね、
うん、
関本岡林組、
はい、大日本勢と、
はい、なんか2人組んでやったっていう、はい、なんか消化不良の試合やって、
は
い、で今回あの天竜がもうペアタイじゃないよっていうのをちょっと言っちゃったおかげで、うん、なんかやる機運が高まってるという話なんですが、うん、この話についてどう思いますかというのを皆さんに聞きたいなと思うんです。
あれは全日本？
全日本。
全日本ですよね。
全日本。うん、まあ、ドルフィンはカテプロの人やから、はい、ちょっとヨーマ君から
聞いていこうかな。はい。いや、その 数年にわたるその点がやっと線に持ってこれるのかな、ちょっと、まあ、唐突ではありますけどね、うん、今の全日本にとってこれが本当に必要なんかなっていうのは、
確かに確かに
今いい感じですから、全日本も
全日本いいよね、うん、今ね
いいっすよね、今
なんかおもろいっすよね、
今ほんま面白いよね、すごい良くなってきてるね、
良くなってるみたいです、本当に、
うんね、だからほんまに藤田関わってどうなのっていうとこは
っていうのはちょっとね、
じゃあ、あの全日本ラブのかおりちゃんはどうですか、
はい、そ
う
ぜひとも聞かせてください、
この今その画像をね見てるんですけど
はいはいはい、
家臣が激怒っていうのが、家臣はずっと激怒してるなと思ってなんか
そこ
なんかあの藤田とか家臣とかって私の中では全日本じゃないんで、
新日本の人だもんね、
そう、
チームジャパン、
そうですよね、
プライドでしょ、
そう、プライドうん、まあでもやっぱりね家臣ね
ありましたけど、
チームジャパンありました、家臣も
家臣好きなんや、
家臣好きな
ちょっとこうひねくれたところが
プログレム、
プログレム
船木にね、あの中卒とは一緒に仕事できないみたいな、パンクラスに誘われた時に、
確かにだって
あの人マスターですもんね、
そうそう、家臣をこう船木が誘った時に中卒とは一緒に仕事できないって言って断ってるんですよ、そういうのとかなんかすごいなと思って、家臣はだから割とあのプロレス なんていうんですかね、そのリング外でも好きやなっていうのはありますね、
問題児やね、
問題児ですね、
うん、まあトンパチってやつね、
うん、トンパチですね、
でも藤田は本当にあの本田多門と並んでやっぱりすごい頭蓋骨だと思う
あの深くどころが
本当になんかの
全日本愛が
すごい
強すぎる比較の数
出てくるのが朝子井上正夫本田多門ファミリー軍団ばっかり出てくる
あのやっぱ頭蓋骨ってすごい大事で、あの大きさがやあの実際に本田田んぼに会った時に今まで見た中で一番大きい頭蓋骨やなって思ったんですよ、リアルで見た時に、
普通人に会った時にそんな印象持てないですよ
本当にそれぐらいもうこんな本当
リスナーさんこんなって
前回ベイダータイムでした
でもすごい頭蓋骨やったから、強いですよ、頭蓋骨が大きい人だから藤田も強いと思います
あなるほどなるほど、
だから八代シャキ好きな
の、そう、八代もだから好きな頭蓋骨が硬そうなレスラーが好きな
すごい話じゃん、全然分からへん、なんかやばいよねこれね、
旦那さんとか彼氏とかになる人ってどんな人かって
見たいですよ、多分頭蓋骨がすごい
本当に好きになる人どんな人なんやって
やばいよな、
やばいですね、
なんか SM 好きとかそういった次元やね、
そうだと思
いますね、
そう、うんこ食べるとかそんな感じやな
ピンポイントのそこですね
いやでも本当に
そんな目でしか見れないもううんこ食べてんのってカオルちゃんうんこ食べてる
やばい、カオルスカトの疑惑
えでも本当に
本当に食べるの
すごい、あの食べないですけど、あの普通の一般人とは全く違う骨格してるんですよね、で多分藤田見たことないですけど生で、相当遠目からはありますよ、遠目からはありますけど、はい、近くで見たことないですけど、うん、相当な頭蓋骨の持ち主だと思います、ね、
あの食べたくなるうんこの持ち主ってことね
そうそうです違う
タモンは食べたかった、
タモンは食べました
ややこしいややこしいややこしいまあまあほんまっぽいからややこしい
危ないです危ないです、これは
かけらはね言ってるでしょ、
かけら
かけら、たコーンとか入ってるから
じゃあドルフィンの話しましょうか、ちょっと今
かなり場を荒らしちゃって
するよスワマ藤田の話しましょう、
はい、そうですね、この間のね全日本のあれは世界タッグですよね、
そうそうそうそう、
チャンピオンチームが
宮原義達 と、石川スワマ
義達、う
ん、で宮原義達が勝っちゃった
のね、
勝った
ん、
これ勝った宮原義達が勝って、
ダッシュしたんですよね、
で勝った後に、うん、なんだっけあいつら、スワマたちが下がったんですよ、
うん、
でそこに確かビッグガンズが来たのかな、
おボディガーが。
お
ーで、なんか挑戦表明をしたっぽい、確かですよ、
うん、
はい。
で、それ終わった後になぜか控え室に帰ったスワマが藤田たちにやられながらリングに来たと。えってお客さんからすると、うん、え一回試合なんか成立したはずなのに。
そうですね、そこで終わった
と。なんかバタバタバタバタバタってして、
はいはいはいはい、
っていうらしいんです。で、僕
で
私はそれを2チャンネルで見たんですけど、あ、ごめんなさい、今 5チャンネルなんです
ね。5チャンネルね、
5チャンネルで全部こう見たんですけど、これ段取り間違ってねって思っちゃって。普通だってやられた時なんかガーって一回帰って控え室帰ってそこでやられてもう一回来るって ないんじゃないのって。
ないです。
なんかよくわからないっていうので、いや、そこでやられリングでね倒れてる時にもう一回やられてるんであればなんかリアリティがあるけど、もう一回帰ってもう一回こう持ってくるみたいな、これ誰かが間違ったっていう疑惑があって。
誰が間違ったの？
説が いっぱいあるんです。まずは、スワマたちが負けた後に早く帰っちゃった説。
段取り間違った。
段取り間違って帰っちゃった。
なるほど、なるほど。
っていうのと、藤田たちが来るのが遅かった、
うん、
でそもそも藤田たちが遅刻したっていう。
お
会場に来るのが。これ3つあってね、どれなんやっちゅうのが今ね、答えがまだ見つからないんですけど、
ゼウスが早く出過ぎた説は。
あ、それもあるんですよ。ビッグガンザ行き過ぎたっちゅう。いや、でもまあこれはちょっと違うな。
あ、吉達がしょっぱかった説はない。
吉達でもすごい得なんですよね。
そうね、
流言報道の肩並べたんですよ。
そうやね、ブロディスヌーカー組と肩を並べた
よね。吉達がいるわけですよ、
ね、
ワールドフェイマス。
すごいわ。全然フェイマスじゃないけど。
いや、っていうね、ちょっとな変な感じがあったんで、僕はそんなのが好きなんでね。それをどう収束させるかっていうところはあるんですけど、でも来シリーズのカード見てると、うん、全く藤田の名前が入ってなくて、
うん、
そうですね、
これいつ出てくるんだろうって、
うん、
で、その次のチャンピオンカーニバルのメンバーがこう発表されておったんです。
そうそうそう、はい、
で、これね、チャンピオンカーニバル意外とね、面白そうなメンバーが来てるんですよ ね、
面
白
そうやね。超面白そうやね。
なんかあれね、丸藤、
そう、丸藤が参戦
して、うん、で、秋山とかと同じブロックにいるので、
同じブロック
やるんですよ、ね、
これ面白そうな、秋山と丸藤、うん、いや、そもそも丸藤は、まあ、全日本いましたけれど、あの人ずっとジュニアやったんで、
う
ん、チャンピオンカーニバル初参戦なん
すね。そやね、そこがすごいよね。
いや、まあ、そういうのも価値は持たせてるん で、
うんうん、
で意外と丸藤との対戦、初対戦みたいなのがあるんで、
はいはいはい、
僕は東京のどっかの後楽園ホールぐらいは行きたいなと思える、はい、まだカードは出てないけど、はい、思えるようなメンバーなんです、うん、なんだけどここに藤田もまだいない。
そうやね、
これじゃあいつ絡んでくるの
って話、ね、
いう話なんだ。あそこなんか降ったけどってまた電流するのとかね。わかんない、わかんない、全然見えないんで。
そう、全然見え
ない
、ね、
なんでも見えないんですよ。なんか点で終わっちゃったから
来、ね、今年の年末に向けての
こう
来人
スワマスワマと。
いやでも入るよ、それやった
ら。それはね、
うん、
来人です
ちなみに今年のチャンピオンカーニバルの、
はい、
ブロックと参加者を言います、
はい、
A ブロック、
はい、
石川修司、宮原健人、はい、ジョー・ドーリング、
はい、
野村直也、
はい、
蔡良治、ランゼンドね、
はい、
ザ・ボディガー、
はい、
日野裕二、
はい、
高木慎吾。
お、高木慎吾、
やばくないです
か。これなかなかすごいよね。
パワー系がすごいですね。
ここに高木慎吾を持ってこれたってのも、
う
ん、
すごいよね。
うん、
B ブロック、
はい、
スワマ、はい、秋山純、
はい、
ゼウス、
はい、
カイ、
はい、
ヨシエ、
はい、
ヨシタツ、
はい、
ディラン・ジェイムスという初来日外人ね、
はい、
丸藤、うん、
これ丸藤のカード全部面白そうなんですよ。
せやね、
ただね、一つだけ、
うん、
ヨシタツ対ヨシエだけ僕不安なの。
これはどうする
っていう、どう処理するっていうだけ。
元新日本ですからね、二人。
まあそうだけど。
どっちが勝つの、
ね、
みたいな、ね。
そう、うん。どっち持たせるの。
そうそうそうそうそう。
不安要素はそこだけですけど、確かに丸富士のカードは全部なんか面白そうな気がするんですよ。
下位丸富士あたりがすごい凡戦になるかもしれへんなっていう不安はあんねんけどね。
でも丸富士対スワマとか、
あ面白いと
思う。丸富士対秋山とか、ね、これは面白そうですよね。
丸富士対吉田とかが面白いかもしれへん、
ね、意外と
跳ねればね、
跳ねればね。
丸富士って意外となんか今ノア所属ですけれど、うん、結構フリーランスな、ね、あのなんか役員降りてたからなんかで、
う
ん、結構、
う
ん、DDT でも今、うん、タッグ原島と思ってるんで、
原島富士ね。
あそう、うん、でこう僕新木場行った時もうええ試合したんですわ、面白かったんで。結構そのカレー屋もカレー屋でしたっけ、なんか
やってますよね。あそうそうやってる、
結構ツイッターでカレー屋来てねとつぶやいてるんですよ。今日俺いるからみたいな感じで。結構営業も頑張りながら
副業してるんだよね、やっぱね。
そうそう、なんかいろいろと出ていって、うんうんうん、そういう面白い立ち位置にいると思うんで、こう頑張ってくれたら新日一強で終わるのも面白くないですからね、うんうん、こういうところでやってくれたら、うんうん、いいですよ
ね、
こう初対戦みたいなところでやってもらえたら、うんうんうん、いいんじゃないですかね。
でもやっぱノアじゃなくて全日なんですね。
全日
ね、
全日、そう
なん
そう、
今全日すごいいいからね、
いいですよね、
面白いね。
合体があったんです
よね。前日の社長は誰なんですか。
秋山、
ああ。
秋山とノアの社長の田植えと比べた時にどっちが優秀やったかって話だね。
さすが専修大学やな。
さすが。
でもやっぱり、ね、私田植えの方を持っちゃうかな。
正規軍、正規軍、
正規軍、
正なる
方ですよ。
永久タッグ宣言してるんで川田
と。ああそうなんや。そうさ、
よかったもん。
いい美味しいカレーラーメンでしたよ。
変わらないラーメン。いやそれはまた来週聞くからね。はい、じゃあ次の話題いきまーす、はい、3本目、
はい
はい、ケニーイブシ、
あ
ゴールデンラバーズ復活かと言われてますね。あの辺どうですか。どうでしたか流れから言うと、
はい、
Jホワイトに US ヘビーを取られました、
はい、札幌で、
はい、
ました。
あんだけクリス・ジェリコといい試合した人が、うん、棚橋と凡戦した人に負けるっていう謎の展開があって、うん、取られました。そこに
あれすごい面白くない試合だったですね。
ジェイ・ホワイトと
棚橋
1.4
さん、あれ
は、
ね、
1.4 の、うん、でその後のっていうのね、
うん、だからうんって思うんでね、うん、そう、その辺どう思いますか。ヨマ君どうですか。
あれですね、なんかやっぱりJ. ホワイトを、まあ、ある程度押さないかんっていうのもあると思いますし、その後やっぱりちょっともともとコーディがちょっとこうなんか危険因子みたいな感じでちょっと不穏な動きしてましたよね。
そうやね、
うん、
あれでちょっとああいう風になるとちょっと僕も思わなかったですよね。また再合体ちょっと早いかなっていうのは、
うん、かわりちゃんどうですか。
私イブシ結構好きなんですよ。
また違うじゃん、マサオとイブ
シ全然違うよ。
頭蓋骨も、
めっちゃかっこいい。
やつとイブシは全然違う。
違う方向で好きなんですよ。
ロンゲ、
プロレス好きやなこの子っていうのが
やつ、やつってこと
ね。この子、やつにはこの子って言わないんで。なんかね、結構無茶するじゃないですか。そこがね、好感が持てるというか。
なるほど。
プロレスって一時ずっとこう、まあ今でもですけど、うん、やっぱりね、さっきもね、ありましたけど本気なんかどうかとかって絶対言われるじゃないですか、
うん、
でもやってる人たちがね楽しんでるかどうかって相当あると思うんで、
ね、
まあ、ケニーもそうですけどプロレス好きな人たちが試合やってたら絶対面白くなるんだと思いますよね。
でそこは本気やからね、
うんうん、それそういう意味ではすごい、うん、絶対まあいい試合になるだろうなと思いますけど、
まあそらすやね、うん、うんうんうん、カテプロのドルフィンさんはどうなんですか。
あれはランチェスターの戦略です
よ。おい、どういうことどういうことどういうこと。
ランチェスターの強者の戦略ですよね。いや、まあ、今ゴールデンラバーズを誰が知ってるかって、
そやねんそやねん、そこやねん、そこやねん、
うん、結構ここ数年でね、新日のファンになった人ってゴールデンラバーズって知らん、
うん、
そもそもだって DDT の、
うん、
でしょ。で新日来た時もジュニアで、うん、田口プリンスデビット、うん、アプロ55とやってたぐらいのところで、 そんな のところだったはずなんです。でそれをメインどころに持ってこようとしてる。だからいわゆる DDT の、ね、冠のチームたちをこうメインに持ってこようとしてるんで、要は弱いところをこう包括しようとしてるんです、うん、それをメインに持ってこようと、うん、ランチェスターの強者の戦略を選んでる、
ね、強者の戦略やね
っていうところ、まあ、戦略で言うとですけど、ただ、
はい、
まあ感動はした、感動は感動したんです、うん、僕あのただ やらせ方はちょっとどうかと思う
演出とかね、そうですね、
はい、ちょっと大根役者の部分もあってね、お互いがこう背中を向き合いながらね、イブシが、ケニーを振り向かせて抱き合ったらパーンってなんか紙テープが出たっていう、もうこれそのまんなんかやらせやん、やらせじゃないなんか仕組まれてたやんって思っちゃう部分があるんですけど、でもあれはね、だから DDT が同じことやりたいの、本当にやったでしょ、何日か後に高木さん素人さんがやったでしょ、みんなさ聞いてる人に分かるでしょ、やったでしょ、やりたいのよみんな、うん、でも感動、でもね、自分のとこが生んだ選手たちがそれをやったからあえてやるっていうのがね、なんでしょうけれど、俺らがゴールデンラバス挑戦するみたいな、あれは DDT が弱者の戦略でそこをつつくっていうのが分かる、そこをね、だからな、どうなってもでもそう長い目で見るとゴールデンラバス、じゃあタッグ組んでタッグ戦線に行くのか、どこに行くのかっていうのがよくまだ見えないのが、見えるのが2月23日の後楽園ホール大会、あのシリーズのね始まる、これがねチケットが1万円のとこしかまだ残ってなくて、ドルフィンさんお金がない、4000円とかだったら買おうと思ったけど、もう
い、いやいやお金持ってるの知ってるよ、
お金ない、
使いどころがね、
そう使いどころがね、じゃあカオルちゃん怒ってるよ、
焼いてるよ今日だって オプションつけたらさ、それもなくなっちゃう
カオル怒ってるよ、カオル怒ってる、私の墓に女を抱くのか、
本当ですよ
だったらやっぱプロレス見た方が、あのね自己嫌啓発でプロレス見た方がいいですかね、後楽園俺でこうドドドドってしながら、
あれはもう上がりますからね、
上がる、じゃあみんなで行こう、来る、東京来る、来ちゃう、みんな
行くよ、
キーサ来れるもんな、キーサ
うわ腹立つまあでもね、うん、実際ドルフィン言った通りで、はい、ゴールデンラバーズをどんだけ知ってんねんって話だよね、
いや、いや本当そうだと思います、う
ん、中継でもゴールデンラバーズ連呼してるやんか、うん、
どんだけ知ってんの、
みんな
の
ね、まあそれが謎でね、逆に言ったらまた今後喋りたいねんけど、岡田和親っていう選手が、うん、新日本プロレスのメインにずっと出てます、
はい、はいはいはい、
でそこに次いで、まあ、ケニーも外の選手です、
確かに、
イブシも外の選手です、うん、そこを組ましてゴールデンラバーズ売ろうとしてますって、うん、新日本ってすごいなって思う、
まあ、確かにね、よそのものを、
うん、外部ですよね、
そう自分の商品として売ろうとしてますもん
ね、
うん、
だからあの WWE 化してるよな、生え、うん、抜きを大事にしないわけではないんやけど、うん、外の選手の売り方を分かってるというか、分
かってるって感じですね、そう
仕入れて売って儲かったらええねん、
そうです、確かに確かに、
そうそうそう、
確かにそうですね、
なんかそれがすごいしたたかやなって、うん、ね、
だったらイバシも売ったれよと長州に怒られた
いやあれはちょっとどうなんすかね、
ほんとイバシももうね、
あれはちょっと
ね、あれはどないやっていう話もね
あるんすよね、
あれはちょっとダラプロ向きやね、
あれはダラプロ向き
です、
あれはダラプロ向きだと思う、ほんとに長州が切れたっていうね、大岡が切れる気持ちは分かる、
あれでも大岡が正しいと思うねんけど
な、うん、いや でもそこで悩んでるイバシがちょっと吹っ切れてほしいっていうのはあるんですよね、
そうですよね、ここまで来たら、
そうそうそう、出るか出ないかっていうのをツイッター、あれこそプロレスなんで、
そう
現代の、そこをみんなで応援してほしいな、
あれはなんかなーって、なんか長州の悪いとこが出たなって感じだよ
ね、
はい、
ああそうですね、
ど真ん中、
いやー WJ
ど真ん中やと思ってるのが出たなって感じ
だね、だったらそれ、うん、イバシを入れるなよって、そもそもあの体型のやつを練習してんだ、分かるやんって思うんですけどね、うん、
まあね、来週その話しようか、
お
おサンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです、
楽しい特区はもちろん絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん、
家族みんなで聞いてくださいね、
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね、
恋人と言うな、
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ、
俺 にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけで今日はね、あのカテプロのドルフィンさんが来ていただいたので、ね、
はい、
ドルフィンさん大好きなプロレスニュースをね、したんですけどね、ドルフィンさんこんなんであの機嫌取っていただけましたでしょうか。
本当ありがとうございます。探偵ナイトスクープみたいな
ね。そうそう。声ぴょんもね。
いや、本当探偵ナイトスクープはですよ、はい、あっちでは日曜の夕方5時にやってるんですよ。
5時にやってる。
そんな時間にね、あのテーマ曲流れてもテンション全然上がらないんですよ。で、吉本新喜劇が水曜の深夜12時にやってるんですよ。
へ
ー。で、新喜劇のあのテーマ曲が夜中12時に流れてもテーマ曲やっぱ、うん、こっちもテンション上がらない。やっぱね、関東は住みづらい。
なんでちょっとニヤッとしてる。でも窓川博士の曲は聴けんねやろ。
ハートスね、ハートスランプ。
そうそうそう、
一人ぼっち。
でも時間が違う、この僕の中の
ロックしてみた
い。ロックが違う。
ロックしてみたい。なんか。
ほんまや。
なんタイムボム、どっち？串田とどっち？
ああ、どっちやろ。
ほんまや。
おい、東京に毒されたらあかんぞ。
本当今日ね、でも、今日僕、ね、こっち来たんですけど、うん、エスカレーター並びでちょっと間違えた。
あーあー、まあ左右逆ですもんね。
そうそうそう、ああって思う。ああ、俺ちょっと違っちゃってきてるって思ってね、
痛々しいな。
いや本当そうですね。
へえ、
そういうのありました。はい、僕だんだん関東化してます。
まあそんなカテプロのドルフィンさんをお迎えしてお送りしました今回の、はい、ダラプロでございました。はい、今回お届けしましたのトモキンと
ヨーマと
カオルと
ドルフィンでした。
はい、次の試合もこう期待。
終わりの親父さん、いつ飲みに行きます？
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。